アンニョンカズハセヨ。私はラジオ、わたらじ。一人で言うとかなり寂しいものがあります。こんばんは、カズハセと申します。今回、本題に入る前にですね、前置きをちょっと録音しておりまして、実は今回、放送しますのは、9回目ですね。アイドルとハードロック、ヘビーメタルの歴史について語ってみたというお題でちょっとやって、もうね、録音は終わってるんですが、ちょっとですね、説明の前置きをですね、収録した方がいいかなと思って、今一人で、撮っております。今回ですね、アイドルと、そのままですね、ヘビーメタル、ハードロックに関するフュージョンが起こった、最近ベイビーメタルっていうのがすごい人気ですが、これのですね、いつこういう音楽が始まったのかということについて、考察してみた、私の講義形式の、回なんですけども、それでですね、この回に出てきた、私は紹介したですね、曲を、某 Y がつく某動画サイトでリスト化しておりますので、この回をですね、聞いた後、もしくは、聞きながら、そのリストの番組を、そのリストの曲をですね、聞いていただければ、より一層楽しめるかなと、思いますので、この収録中にですね、リストの番号を言いますので、それを、再生してもらえれば、大丈夫ですので、このリストはですね、私どものブログ、私はラジオ、わたらじ。これ、私ははひらがな。私はラジオで検索できると思うんですけど、私ははひらがな、ラジオはカタカナのブログのですね、9回目、アイドルとハードロックの、ヘビーメタルの歴史について、語ってみた回にリンクを貼っておりますので、これのリンクはですね、某 YouTube でですね、検索の、窓で、ひらがなで、わたらじアイドル、ひらがなでわたらじアイドルと入れればヒットすると思うんで、再生リストがですね、ちょっと、ブログに来ていただくか、YouTube で検索してもらえると、そのリストが出ますので、それも一緒に楽しんでいただけたらと思います。あとですね、今回、収録に使ったノートパソコンが低スペックすぎてですね、ノイズがやたらと入っておりまして、ちょっとノイズが入るところをちょっと修正しながらですね、今頑張って修正してるんですけども、ちょっと途中で、この一人語りが割り込む非常に斬新な、回になっておると思うんですよ。でですね、今回はですね、前後編に分けて、アップをしようかなと。前半はですね、そういうロックとアイドルの関係性が、始まったところからですね、2001年までですね、後編は、2010年あたりから、今に至る、現在どんな感じになっているのか。こういったところを、紹介していけたらと思ってます。ではですね、第9回アイドルとハードロック、ヘビーメタルの歴史について語ってみたです。どうぞ。アンニョンカズハセヨ。
私は
ラジオわたらじ。
はい、始まりました。私はラジオ、略してわたらじ。司会のカズハセです。
後藤です。
ルミハルです。
ケッコです。
はい、今回はですね、私カズハセが、私はラジオ、わたらじ始まって以来最も、前準備をしてきた、
何ですかこれ。
収録回になります。何をやるのかというと、
まだ
タイ
カズハ
トル
セ
は
さん以外の今よく分かってない。
講義形式だから今
日。講義だ。
今回はね、
長谷先生。
はい。アイドルとハードロック、ヘビーメタルの歴史について、私の講義的形式で、お送りします。まずですね、なんでこんな、アイドルが まあ、基本的に、私、和橋は、昔、バーンとか、ミュージックライフとか、中高と洋楽を聴いてたんですね。主にハードロック、ヘビーメタル。で、その後、いろいろ、まあ、音楽聴いてるんですけど、HR スラッシュ HM って書くと、ハードロック、ヘビーメタル。まあ、ね、でっかい音楽屋、レコード屋行くと、そういう欄があるんですけど、まあ、そこら辺のが好きだった。で、
ちなみに、一番好きだった。一番で、ね。
一番好きなのはやっぱりメタリカだね。
メタリカ。
うん、ああ、メタリカ。
メタリカの印象ある、カズマセさん。
メガです。
まあ、そういうのが好きで、で、まあ、その後、アニソンとかも聞くようになり、アニソンをやたら聞いた時期がある。
例えば、
で、
研究のために
。例えば、レールガンの曲。
ああ。
あれは、
もうカラオケで歌いまくってで、YouTube とかで作業用 BGM って誰か
まとめ
るの、うん、あの中にね、猛烈宇宙海賊っていうアニメの曲が入ってて、すっげえかっこいいヘビメタの曲だった。
へ
え、なるだこれと思ってたら、それがですね、桃色クローバーの、これは曲がですね、じゃあディスコの中の、モビローバー猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛をちょっと聴いてもらえる、 訂正訂正、猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛は桃色クローバーの Z ですね。アカリンが辞めた後の桃色クローバー Z でした。再生リスト、わたらじアイドルの、1番目に、こちら載ってますので、どうぞ聞いてみてください。この曲はものすごいヘビメタな曲で。
あ、この人が作ってるんだ。
これ曲作ってるのが、まあ、ヒャダインの山山だけ。でこのギターソロがある3分19秒あたりからギターソロが、メガデスの、ギタリストマーティー・フィードマン、このギターソロを初めて聞いた時にアイドルなのになんでこんなギターが泣いてるんだって思って衝撃で、で、まあ、この後これにハマってももクロの他の曲も好きになったんですけど、でちなみにこの猛烈宇宙交響曲、この曲のエンペラースタイルが配信限定シングルで出てるらしくて、こっちのギターソロ、速いよ、イン・アルムスティーンが弾いてる。
実際弾いてるのね、この。
弾いてる。 肝心なところが音飛びしてましたね。桃色クローバー Z 猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛、これのギターを弾いてるのはですね、スラッシュ四天王と言われた、メガデスのマーティー・フリードマンですよ。でですね、同じ曲の猛烈宇宙交響曲第7楽章無限の愛エンペラースタイルっていう配信限定シングルがあるらしいんですけども、これを弾いてるの、これのですねギター弾いてるのがですね、なんと、早弾きの帝王イングベー・マルムスティーンですよ。すごいですね。でですね、再生リストのですね、このメガですマーティー・フリードマンがいたメガデスの、ライブ動画ですね、再生リスト、わたらじアイドルの2番目、メガデス、ホーリー・ウォーズ・ザ・パニッシメント・デュー、こちらに入ってますんで。で、これ、ロックと、アイドル、あ、ロック、ハードロック、ヘメアイドルは、ちょっと調べて、で、ちょっと調べ始めたんです。うん、で、ね、実はこの関係性っていうのは1970年代まで遡る、これはですねピーナッツ、ザ・ピーナッツですね、が出した、昭和 40s ザ・ピーナッツオンステージっていうアルバムがあって、
ヒット曲や洋楽カバーなどを収録したライブ版なんですけど、1972年ですね。このアルバムで、なんと当時の、イギリスのプログレッシブロックっていうのがあったんですけど、ちょっと難解な、それまでビートルズとかで、やってた3分で終わるような曲じゃなくて、もう10分以上の複雑な曲をやるプログレッシブロックっていうのが流行ったんですけど、そこでまあ一番有名って言ってもいいと思うんですけど、キングクリムゾンっていうバンドがあって、それのエピタフっていう曲をなんとカバーしてました。これはですね、このリストの3つ目、ザ・ピーナッツ、キングクリムゾン、聞いてみてほしいんですけども。
はい、聞いてます。
はい、これは渋いな。で、当時は結構洋楽が日本のチャートでも上位を占めて、ビートルズとかサイモン&ガーファンクルとか、ああいうのが結構上位を占めて、やっぱ憧れがあったの、洋楽に。で、もうね、よくできてる。なんていうか、お遊びじゃない感じで、本気でやってるなっていう感じで、これはよくできてるなって。で、ピーナッツは、ハードロックのユーライア・ヒープっていうバンドの、体自覚っていう曲もカバーしています。まあ、これもすごいいいんで。で、こっからの内容がですね、
ちょっと音飛びがひどかったんで、ここは完全に取り直したんですけども、これからですね、語る内容はですね、リアルサウンドっていう音楽のポータルサイトのですね、遠藤利明がベイビーメタル武道館公演を考察、キャンディーズからベイビーメタルまでアイドルとロック、メタルの40年史を読み解くっていう、サイトのページですね、記事から引用させていただいております。こちらの記事は非常に面白いんで、ブログにリンク貼っておきますので、興味ある方は読んでいただけたらと思います。
当時1970年代、まあ、これもアイドルグループのキャンディーズが、ディープパープルのブラックナイトをしてた。その場合の、ね、日本のハードロックの王様もやってたと思うんですけど、それより何さかのぼること30年くらい前、で、あとはですね、山口百恵がですね、80年にですね、ロックンロールウィードっていう、まあ、これもかなり、なんていうんですか、ハードロック寄りの、曲を出してて、この頃の山口百恵は、ダウンタウンブギウギバンドの宇崎竜童が曲を作ってた。だからアイドルなんですけど、結構ハードな曲調の曲をやってたんですよ。
濃い曲が多い
ね、
萌えちゃんはね。
で、さらにここから時代が進みますと、今度はですね、リストの中のあなたと熱帯を聴いてほしいんですけど、これはですね、本田美奈子が、ブライアン・メイ、クイーンやゲイリー・ムーアの曲を歌った、アルバムが、ミナコ・ウィズ・ワイルド・キャッツっていうガールズバンドを結成しててですね、そのね、今野一郎が作った曲をやってたんです
よ。何ですかね、重要な人物の名前を言おうとすると、ことごとく、音が、ノイズまみれになる、私のノートパソコン、どうしちゃったんでしょうか。ここでですね、言ってたあなたと熱帯を作曲したのは、今和の京志郎ですね。では続きをどうぞ。
これはちょっと聞いてもらうと分かるんですけど、ルックスとかがダイヤモンドとかプリンセスとか、ちょっと、感じがするんです。時代、これはですね、80年代、88年、で同じ80年代、小泉京子がキョンキョン名義で、高見沢俊彦作でハードロック調のハートブレイクっていう曲なんですけど、
ちょっとこっちではまだ
あなたと熱帯が聞けてない。
聞けてない、
ね、パソコンがロースペックでこっちが再生されてないので
。ちょっとじゃあ聞きましょう。
はい。聞いてる。
人が出ていないっていうことがすごい衝撃。
おへそが出ない。
え、本田美奈子っていつもおへそ出してた。
スト10とかでいつもおへそ出してて、うん、黒柳さんに美奈子ちゃんはおへそ出してて寒くないみたいに、
あ、そうなんだ、
言われてるイメージ。
俺ね、
可愛いと思ってた私ところ、
俺はね、本田美奈子を知ったのは本当亡くなってから、レミゼを見てからで、
そうなん
だ、うん、当時の人気あった頃は全然知らなくて、
なんでまあちょっとレミゼの頃の歌ってた
な、うん、歌って違うよ、
すっごい上手いのがないって、やっぱこの手を考えたところあって歌ってたと思います
。じゃあ、小泉今日パートブレイカー、これは結構
常に次の山瀬まみたいなやつ、
うん、気になってしょうがないね。山瀬まみがね、
小泉今日このハートブレイカー、これはやっぱりね、高見沢、アルビの高見沢が作るだけあって、これは本当にすごい、曲がいい。
高見沢は年彦、
高見沢は年齢不詳、
変わんないよね。
どうですか、その音楽的評価は。アルフィーとか好きなんですか。アルフィー聴いてるイメージはあんまないですけど、
アルフィーって一時期ちょっとハマってるんだ、なんか F1 のドラマだ、F1 のドラマの曲やってなかった
っけ。何ですか、
小田裕二と
か。小田裕二、80代集とか90年代。
あ、ごめんなさい、ちょっとパソコンがうまく働かなくて、ちょっと山瀬まみいきます、山瀬まみ
いきます、はい。
89年、山瀬まみ親指姫っていうアルバムを出すんですけど、これはですね、デーモン小暮、奥田民生などの作曲、筋肉少女隊に在籍した、なんていうものだな、
豪華、
横関淳や三柴聡、すみません、読み方間違ってたもん、すみません、などの演奏で6個歌った内容だった。これはですね、すみません、こっちでした、山瀬まみ5を聴いてください。5、これは奥田民生が、作曲した曲ですね。私は全然山瀬まみがそもそもアイドルだったっていうことを知らなくて、知った時に
試して
勝手に、ね、あ、ピンチョールとか、
もうカ
ッパ芸人かと思ってた。そしたらアイドルだったらしくて、これはですね、どちらかというと今までさっき紹介した本田美奈子とかキョンキョンとか、比較的真面目にロックやってたんですよ今まで、うん、だけどこれはもうギャグ、ある種のギャグ、はいはい、こういうロック調な感じを、ロックのですか、大げさなところを笑いにするみたいな、転換するみたいな、感じなんですよ。
なんだこの曲。
この山瀬まみ GO は本当ユニコーン、うん、
ユニコーンだね、ユニコーンだね、ユニコーンだ。
うちの Puffy に奥田民生が曲を提供するのとはまた違う感じの、まだユニコーンの徳田民生、
ユニコーンって感じすごいっすよ、ユニコーンのカーみたいに聞こえる。
この PV も斬新で、
今で
山瀬まみの声って変だなって思ったけど、こういうのに向いてたんですね。
そうでもないですね。
なんかこうやって歌を聴くとすごいいいよね、この声は。
話し方なんですかね、あの人の特徴の声っていうより声っていうより話し方。
山瀬まみは2曲聴いてもらいたいんですけど、もう1個ちょっと戻る、リスト戻るんですけど、これはですね、親指姫再び、さっきの作品の次の年90年に出した、アルバムなんですけど、これは、ね、YouTube に上がったやつは親指姫の傘下から花売娘に続く、このヘビメタによくある序章があって、序章から、本当の曲に、あら戻っちゃって、ちょっと待ってください。
さっきからこの曲
ちょっとパソコンがロースペックすぎてちょっと。そっち聞けてる？
うん、聞けてます。
けこちゃん聞いてる？
けこちゃん的にはどうですか？山瀬まみ、親指
なんか前奏長くない？前奏長いで、
ね、前奏長かった
この、ね、
やっと歌って感じ、うん、
このね、前奏の長さがヘビネタなんで。
へー、
プログレですか、
うん、
へー、うん、でもなんか意外とあれだよね、なんか新しいよね。そんな古い感じがしないっていうか、
うん、当時としてはちょっとなんていうか変だいぶ変化球だったと思うんだけど、まあそれ だけにあの古さを感じる。
クイーンみたいですね。
あ、そうそう、
クイーン
でしょ。思いっきりブライアン・メイ
さんは結構影響
が大好き。
クイーンじゃん、これは。
クイーンっぽいバンド特集や
ったり、クイーンっぽい、あ、いいですね。クイーンっぽさ。
そうそう、ジェリーフィッシュとか。
あ、バレンシア。あれ？
バレンシア。
バレンシアってナウツーに入ってます。僕とカズハスさんをつなげたと言われても、ガイア。
ガイア。で、ちょっと早起きする。
これが序章？
そうです。これは、やってる内容が仕事くれっていう。
え、仕事くれ、
仕事くださいっていう内容の曲なの、これ。
それを山瀬のみが歌ってる。で、これを志の輔が聴き届けて、合点
に。合点にね。
合点に
ね。きっかけになった。合点に出る
きっかけ
になった。な
んだっけ、新婚さんいらっしゃい。
新婚さんいらっしゃい。あ、新婚さんいら
っ
しゃ
い。あれ出てき
て。そっか。
ああ
。ずっと山瀬もネタかどうか知らないですけど。
キンチョールとか。
キンチョール。
キンチョールキット。
かわいい。
カッパになってる。
そう。浮いてる。カッパね。で、まあ、これ、じゃあ山瀬まみ聞きながら。
はい。
でですね、その後90年代企画ものでメタル要素を活用した成功例ということで、ちょっとアイデアとは違うんですけど、アニメタルっていうのがあって、アニメタルダスとかあったんですけど、アニメをメタル調にして、結構ハイレベルな演奏で編曲してそれを CD と出すっていうのがちょっと流行った。そこにピンクレディで活躍したミーが、アニメタルレディっていう風にして出したアルバムがあるんだけど、この中にアルプスの少女ハイジを歌ったやつがあるんですけど、ここですごいヨーデルとハードロックが融合してて、
ヨーデルとハードロック、
ヨーデルとハードロックというと、これも、プログレ有名なフォーカスっていうバンドが、フォーカスフォーカスっていう曲があるんですけど、これはプログレとヨーデルを合体させた名曲があるんですけど、これをちょっと私は思い出しました。みんなお口ポカンかもしれないですけど、いきますよ。で、ちょっとここまでですね、遠藤俊明さんの、サイトを参考にしていたさせていただいたのはここまで。で、ここからですね、いきますよ。これがすごいですよ、次のが。
そのヨーデルは聞けない。
ヨーデル聞きたい。
ヨーデル聞きたいです
。どれを聞いてる今？
山瀬が、ね、親指姫。
じゃあヨーデル聞いてもらえますか？
ヨーデル聞かせてください。
ヨーデルどれですか？
アニメタルレディ。
これはね、11個目。
11ね。
うん。
アニメタル
レディ。
レディ。
完全、健全、健算って感じ。
なんかすごいその言葉を聞いてくる。
フォーカスフォーカス知ったらね、相当マニアック
だ。
言葉として知ってるんじゃなくて、
なんか別
である。
ミッキーが、
ああ、ジョジョにあるかもしれない。ジョジョのキャラ、
かっこいい。これは
1曲目キャンディ
ー、ヨーデル。これは
ヨーデルはね、2曲目だ。
2曲目だね、これ長いね。9分とかもあるもんね。
1曲ある。
2曲目
はちょっとね、ゲッコさんもね、早送りしてほしいんですけど、今ね、サーチしてるからね。
どんぐらい？何分？
ちょっと待って
からぐらい？
ちょっと待って
から。あ、1分ね、20秒。1分20秒。
から？
うん、1分20秒まで飛ばして。
あー、そういうことか。そういうことか。
突然ヨーデル始まるから。 どうですか、ヨーデル、ヨーデルってました、
まあヨーデル、ヨーデルってるっていうか、まあ
なかなかこのね、歪んだギターとヨーデルっていう組み合わせはね、なかなかない、
なかなかないね、
また初めての食べ合わせ、
じゃあこれをフォーカス、フォーカス、12番目、はい、12番目、はい、
フォーカスというバンド、
フォーカス、フォーカス、
これはオランダのバンドだと思う、
オランダ、
あ
イッフィオ、
これはまあ70年代ロックファンはにとってはもうなんていうか、うん、通る、これのギタリストは本当バカテクなんです。どうですか、結構さんは聞けてますか、
聞ける、聞ける、
うん、ギターから始まるんです。こっちも突如ヨーデル、突如ヨーデルだから、これはすごい単純な曲なんだけど、ずっとこのリフが永遠続く、うん、来ます、もう今44秒、もうすぐ来ますよヨーデル、うん、51秒、ヤイララヤイララって言ってますね、ヤイララヤイララ、
これすごい
すごいよ、
本当だ、
後にも先にもこれしか俺は聞いたことがなかった、ハードロック
と、もう一回やって今の
ヤイララヨイララ、は
い、カズハツさんが今
すごいでし
ょ、ヨーデルヨーデル、
だからヨイララって今度なんかね、おじさんとかかけたらヨイララヨイララって言ったら、あ、フォーカス
言うかな、言うかな、有名な曲なの、この人たちの曲の中でも有名な曲、
この曲以外知らない
です、あ、
でもこの曲は YouTube で200万回再生、
もう300万回に迫る、
うん、まあ、っていうのがありまして、
どのぐらいす
ごい、え、どのぐらいだろうね、
だから
300万回再生
ってことは、
だって
野村龍太郎議員 の、 あの謝罪会見ぐらい、
今はやっと今行っちゃうからね今の基準で考えるとね、ちょっとわからない、
だからグレイの、うん、
グレイ、
ブルージーンってぐらい、ブルージーン、何でしょう、グレイの3番目ぐらいのシングルが YouTube にアップされてたら300万回ぐらい、
あ、でグレーとか、
グレーもうちょい
行きそう、
グレーもうちょい行きそうじゃない、本当だよね、本当だよね、
グレーとか聞くんだ、
じゃあザード、
ザード、
ザード、
じゃあ
ジーグ、
ジーグ、ザードもっと行くんじゃない、
じゃあ、続けますよ、こっから
こ
っからがですね、じゃあまず聞いてほしいのが13番目です、13番目、これはですね、私は今につながる、ロックとアイドルの融合を、ある種決定づけたではないかと思われるグループ、1999年に行われた第2回モーニング娘。平家道夫慰問オーションに合格した4人で結成戦、2000年甘いあなたの味でデビュー、メンバー交換の激しいハロプロないグループが多い中、結成時からメンバーを変動させずに活動を続けたグループ、メロキンです、
何ですかね、この、重要なワードを言おうとすると、音飛びするんですけど、ここで、紹介したのはですね、メロン記念日ですね、再生リストで言うと13番目、 This is 運命、こちらを、聞いてみてください。
がですね、2001年に This is 運命という曲を出すんですけど、これがもうほんとかっこいいんですね。で、6調の曲で、これで人気が一気に出たらしいですね。今まであったのは、アイドルが既存のハードロックの曲をやるっていうのがまず最初にあった、
うん、
ザ・ピーナッツなり、
カーバー、
そうですね、キャンディーズで、それ以外は結構真面目にハードな曲をやる、で、そこまでアイドルハードロックをヘビーメタルをなんていうかアイドル的な要素を損なわずに融合するってことはできてなかった
んです、山瀬まみなんかもうちょっとふざけ、
あれも、なんていうか極物というか、なんですか、変化球、あくまで変化球だから、 で、これで狙ってやったのかどうかわかんないですけど、ついに融合が完成したんじゃないかアイドル。
やっぱりその、トロッケにはそのツンクがいて、
うん、
でその裏にハッケがいるから。
そういうこと。だからツンクはもともとロックバンドをやってたわけだから、そういうのも英語があるかも
しれない。そもそもさ、モーニング娘。さ、
はい、
の前のさ、平家道をいたじゃん、
はい。
あのオーディションの名目が、女性ロックボーカリストオーディションっていう名目だったもんね。
マジですか。あ、じゃあ。狙って
そうなんですよ。もうやろうとか、平家道夫ちゃんのプロデューサーは、誰だっけ畑だっけ誰だっけ忘れちゃった。あ、なんかなんだけど、そもそも、モームスの前の、そうそう、なんか、平家道夫さんがロックっていう名目で、集めた人たちと、
うん、
まあ、最終的に落ちちゃった人を集めたのがモームスだから、その辺にロックはあると思う。
メロン記念日、他にもいい曲があって、
うん、
21? ちょっと後々のリストの並べ替えかもしれないですけど、さあ恋人になろう、これは出だしがあのジョージ・マイケルのフェイスをあの意識してる
フューチャリングした意識、
まあ、ジョージ・マイケルはロックじゃないじゃん、もあるかもしれないですけど、ジョージ・マイケルのフェイスはあのリンプ・ビズ・キットがカバーしてるんで、
だから
え、ジョージ・マイケルのフェイス知らないの？
ええ、ワム止まり。
ワム止まり。
ワムラップ止まり。
じゃあ、メロン記念日はここら辺にしまして、
はい。
で、ここからですね、
はい、
あ、ちなみにメロン記念日は、あ、この辺、あのニコニコ大百科から引用なんですけど、メロン記念日って、はい。そうですね、コンサートではオールスタンディング形式のものが多く、アイドルロックコンサートのような盛り上がりで、当初はモッシュなども起きていたほどである。ロックコンサートみたいな感じだったらしいですね。
どうだったでしょうかね。前半はまあここまでに、しようかなと思っております。まあ意外とですね、ロックとアイドルの歴史っていうのは古くて、70年代から面々と続いてきたと。まあアイドル基本的に、アイドルを聞くのは男だし、男が好きなのはロックだし、まあもしかしたら必然なのかもしれませんけどね。ではですね、メロン記念日で、現在に至る、アイドルとハードロックヘビメタの、関係性がまあできたか、形作られたかなというところで、前半はまあ終わりにさせていただきます。後半はですね、一気に2010年まで飛んじゃうんですけど、すごいバンドが、バンドじゃないね、グループが2つ出てきますので、まあ皆さんが知っているあのグループと、それほど知ってる人はいないかもしれないけど、私が大好きなあのグループをまあ主に、紹介しようかなと思っておりますが、どうぞお楽しみに。ではカズハセでした。ありがとうございました。